主イエス・キリストの父なる神様、私たちを選んで故に私たちのこの祈りをもあなたが耳を傾け聞いてくださっていますことを信じ、心から感謝を申し上げます。一週間を過ごしてまいりました。心の乱されることや騒ぎ立つこと、平安ではなくなることもありました。そのような時に私たちがあげるうめきや叫びをあなたは一言も漏らすことなく聞いてくださっていました。神様、ありがとうございます。どうぞ今、神様への主イエス・キリストへの全く信仰を私たちにお与えください。私たちがこの1週間うめき続けたとき、祈ったとき、それが他ならぬ天地を作られた神様の御前で私たちが上げていた声なのだと、今日私たちが深く知ることができますように助けてください。そしてまるで私たちにもう望みが絶たれてしまったかのような思い違いから私たちを解き放ってくださり、キリストにある希望を私たちが新しくすることができますように、神様どうぞ私たちをあなた様ご自身の霊によって生かしてください。私たちをあなたから引き離すすべての声が今沈黙しますように、私たちがそのような世で上がる声に負けてあなたから耳も目も心も離れてしまうような過ちを犯すとき、どうぞあなたの妹に立ち返ることができますように私たちを助けてください。今私たちが耳を傾けてキリストが私たちに語りかけてくださった御言葉に聞きます。どうぞ主よ、今私たちに語りかけてください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今朝はヨハネによる福音書第14章の1節から14節まで、新約聖書ヨハネによる福音書第14章1節から14節までを朗読いたします。新約聖書の196ページです。ヨハネによる福音書第14章1節から14節まで、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。 私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る、いやすでに父を見ている。フィリポが、主よ、私たちに御父をお示しください、そうすれば満足できます、と言うと、イエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいというのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら、技そのものによって信じなさい。はっきり言っておく、私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。私が父のもとへ行くからである。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光をお受けになる。私の名によって何かを願うならば、私が叶えてあげよう。心を騒がせるなと、主イエスキリストは今日私たちにそのように言われます。心を騒がせるな。今皆さんの心は騒いではおられないでしょうか。主イエスキリストは私たちに向かって今おっしゃるのです。心を騒がせるな。まあ、正直言って心が騒ぐ毎日です。まあ、すごく大したことないことかもしれませんけれども、先週突然寒くなりましたよね。で、突然寒くなったもんで、まあ、ちょっとこうあんまりなんかこう私調子良くないなっていうふうに先週半ばぐらいに思うことがあって、まあ、時期も時期だけに、まあ、普段だったらまあ風だろうなって思うような風っていうことでもない、風の引き始めぐらいでしたけれども、怖くなりますよね、この今の時期を考えると。とっても、まあ、それ一つとってみても心が騒ぐことってたくさんあります。ご飯食べることにちゃんと味がするかなとか、そんなことまで考えてしまう。まあ、私はすっかりもう元気ですけれども、しかし、私がお付き合いしている人の中にも今コロナの陽性反応が出て自宅で療養しておられるっていう方もおられます。まあ、私も最後に直接お目にかかったのも1ヶ月以上前のことで、教会の関係の方ではないので皆さんが触れるっていうことはない方ですけれども、でも、まあ、誰ということに限らず、いろいろなところで、職場の中でとか、まあ、少し離れたところにおられる家族がそういう話を耳にするようになりました。そういう時に私たちにできることは本当に 少ないです、まあ、少ないというかほとんど実際にはない。もう祈るしかないなというふうにも思います。まあ、そんなことを考えながら今朝のこの主イエス様の御言葉を私は聞きながらこの1週間過ごしました。今ヨハネによる福音書を順番に読み進めてきて第14章に入りましたけれども、これは私たちが最後の晩餐というふうに呼ぶイエス様が明日十字架にかけられると、その前の夜に弟子たちと一緒に囲んだ食卓での記録です。ヨハネはこれをすごく丁寧に私たちに伝えている。とても長い、今日読んでるのはそのほとんど冒頭にあたるような場所です。イエス様の説教が始まって、イエス様はこのお話を始める直前に、食卓についてから説教を始めるまでどういうことがあったのかというと、弟子たちの足を洗って、この中の一人が私を裏切ろうとしているという話をされて、エスカリオテのユダがこの食卓から出て行ってしまったということが起こりました。その時、最後ユダが出て行った時、聖書はこういうふうにそのことを言っていました。ユダはパン切れを受け取るとすぐ出て行った夜であった、夜だったというふうに伝えています。夜のことだった。そしてイエス様のこの説教、長い説教が終わって、まあ、それをすると終わって、あの家から出ていくと、兵士たちがイエス様のことを捕らえるためにユダと一緒にやってくるんですね。でそうやってやってきた兵士たちについて聖書はこういうふうにやがて私たちに伝えます。彼らは松明や灯火や武器を手にしていた、松明や灯火を持っていたというふうに言っています。まあ、夜だから当たり前だということかもしれませんけれども、イエス様のこの最後の晩餐でも長い説教の一番最初、その直前と終わってすぐ後のところに、それは夜のことだった、そこにやってきた兵士たちは松明を持っていたというのは、この出来事が夜の闇の中に包まれて起こった出来事だということを強く印象づける言い回しなんじゃないかなというふうに私は思います。夜だった、夜の闇の中での出来事だった。これは単に時計のようにして今こういう時間ですよ、そのことを伝えているっていうだけではないと思います。世界は夜の闇の中に包まれている、闇が覆っているんだ。夜の闇の中にこの世界がある。だからこそ主イエスキリストは私たちに向かって言われるのです。心を騒がせるな、この暗闇の中にあってあなたたちは心を騒がせるな。イエス様はこの後何時間かすれば、そうやって松明を持ってやってきた兵士たちに逮捕される、鞭を打たれたりして拷問される、そして十字架につけられる。イエス様が十字架にかけられてしまったら、ここまでイエス様のことを信じてついてきた弟子たちは一体どうなるのか。夜の闇の中にほっぽり出されてしまう、夜の闇の中でイエス様なしで生きていかないといけない。心が騒がないわけはないんですよ、ね、イエス様はこの後ご自分がそうやって捕らえられる、十字架にかけられるということをご存知でしたけれども、弟子たちはまだそのことを知らなかった、知らなかったけれども、でも自分たちに夜の闇が迫っている、 もう包まれてしまっているということは多かれ少なかれ感じていたんだと思います。この時の弟子たち、ここではトマスとフィリポっていう人が口を開いていますけれども、彼らの言葉を聞いてみても、そういう不安だったりとか心を騒がせているっていう、そういう彼らの気持ちがよくわかります。イエスもおっしゃいますね、私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。そうするとトマスは言うんです、主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません、どうしてその道を知ることができるでしょうか、イエス様どこに行かれるんですか、分かんないです私たちには、そんなことは。トマスは言います。あるいはフィリポ、主よ、私たちに御父をお示しください、そうすれば満足できます。フィリポは言った。イエス様は、フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか。イエス様はトマス、フィリポにそういうふうにおっしゃいます。分かっていない、あの人たち本当は分かっているでしょう、私がどこに行こうとしているのか、これからあなたたちは私が逮捕されるところを見る、私が拷問にかけられる、私は十字架にかけられる、あなたたちはそういう私の姿を見るけれども、私がこれからどこへ行こうとしているのか、そのことをあなたたちはよく分かってるだろう、私はあなたたちに父なる神を示す。イエス様おっしゃったけれども、彼らは口々に言います、イエス様がどこに行かれるかなんて私たちには分からないんです、さっぱりわからない、イエス様一体どこに行ってしまうんですか、私たちを置いて、私たちを残して一体どこに行かれるんですか。まあ、聖書を研究をしている人たちが書く仲介書なんかを見てみると、このトマスとかフィリポのこの質問とか言葉っていうのは愚問だっていうふうに言われてしまいます。愚問だ、分かってるはずだった、でもこういう愚問を彼らは口にした。まあ、実際イエス様がこんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか、確かに愚問なのかもしれない。イエス様これまで散々おっしゃってきた、父のことに私は行く、でもまあ確かにそうかもしれないなっていうふうに思いながら、私はそうとも言いたくないなっていうような気持ちにもなります。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりませんというトマスの言葉も、主よ、私たちに御父、つまり神様をお示しください、そうすれば満足できますという言葉も、私たち自身の訴えというかうめき、叫びなんじゃないでしょうか。イエス様はどこにおられるんですか、イエス様は私たちは一体どうしたらいいんですか、どうして神様は何もしてくださらないんですか。そういう私たちの訴えだったりとか、うべきだったりとか、問いというものと、もうトマスやフィリポが口にしたことっていうのはそっくり同じだと思います。そうすると私は心情的に彼らが口にしたのは愚問だというふうには言いたくないかもしれない。私もトマスであるフィリポだ、だからこそ主イエスは言われるのです、心を騒がせるな、心を騒がせるな、そしておっしゃる、神を信じなさい、心を騒がせるな、神を信じなさい、主イエスキリストは言われます。心を騒がせるのではなくて、不安に心も体も飲み込まれていくのではなくて、神を信じなさい、イエス様は私たちにそのようにおっしゃるのです。先ほど私はいろんな心が騒ぐようなことがあったときに、私たちには何にもできない、私には何にもできない、ただ祈ることしかできないというふうに申しました。その言葉は間違っています。 本当に神を信じているならば、本気で神を信じて祈っているならば、ああ何もできないな、祈るしかできないな、なんていう情けない言葉になるはずはないんです。主イエスは神を信じなさいとおっしゃいました。それが一番大事なんだ。あなたにとって大事なことは、不安なことをあれこれ考えてますます不安になることじゃない、心を騒がせてあたふたすることじゃない。神を信じなさい、そして私をも信じなさい。神を信じること、キリストを信じることこそが私たちにとって一番大事なことだとイエス様おっしゃいます。では神を信じる、キリストを信じるというふうに言ったときに、いかなることを信じるということを意味しているのか。イエス様は続けておっしゃいます。私の父の家には住むところがたくさんある、もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。イエス様はそのようにおっしゃいます。私の父の家には住むところがたくさんある、もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言っただろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきたあなた方の私のもとに迎える。嬉しい言葉です。ありがたい言葉です。何がありがたいか、イエス様はこういうふうにおっしゃらなかったんですね。今はまだあなたたちのための場所はない、だから私が行ってきてあなたたちのための場所を作ってこよう、今はまだないから私があなたたちのための場所を準備してあげようというふうにはイエス様はおっしゃらなかったんです。私の父の家には住むところがたくさんあるんだ、たくさんあるからこそ私は準備しに行くというふうにイエス様は言ってくださいました。もうすでにあなたのための場所が父のもとにはある、だから私はその場所を準備しに行くというふうにイエス様はおっしゃったんです。そんなイエス様どこに行かれるのかなんて私分かんないですよって、行ってしまうトマスのための場所はもうあるんです。いやイエス様、ちゃんと私たちに神様を示してください、父を示してくださいって、ちゃんとそうしてくださったら私たちも満足できるし安心できるし信じられますって、そういうふうに言ってしまうフィリッポのための場所ももうあるんです。父のもとには、神様のもとにはトマスの場所もある、フィリポのための場所ももうすでにある、私たちのための場所ももうすでに父のもとには準備されている、だからこそ私はあなたのための場所を準備をするために父のもとに行ってくる。この言葉、私の父の家には住むところがたくさんある、この言葉はよく葬儀の時に読まれることが多い言葉です。私も開くことがあります。確かにそういう場面でも本当に意義深い言葉、私たちが聞くべき言葉ですけれども、ただ必ずしも私たちが死んだ後の話だけをしているわけではありません。イエス様は私の父の家には住むところがたくさんある、住むところというふうにこの時おっしゃいました。住むところ、住むというこの言葉ですけれども、この言葉はこの福音書を書いたヨハネがとっても大事にしていた言葉です。ここぞという時にイエス様の 住むっていうふうに翻訳をされているこの言葉が登場してくる。一番有名なのは次の第15章に出てくる言葉です。私はブドウの木、あなた方はその枝であれ。人は私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。ここでつながるというふうに翻訳をされている言葉が、先ほどの住むところの住むっていう言葉の、さっきの住むっていうのは名詞形で、こちらは動詞形という違いありますけれども、同じ言葉が使われている。ブドウの木であるイエス様に私たちは枝としてつながっている、つながる。父の家には住むところがたくさんある。言葉を変えれば、私たちは父の家で父につながる、父なる神様に私たちはつながるんだというふうに言い換えることもできる。つながる、住む、さらに言い換えるならば、私たちが神様を信じると、そういうふうに言い換えることもできると思います。そうだとすると、私の父の家には住むところがたくさんある、もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言っただろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎えるってイエス様おっしゃいましたけれども、私たちが神様とつながる、神様のもとに住む、神様を信じる、神を信じ、私をもキリストをも信じなさいというふうにイエス様がおっしゃったときに、私たちのその信じる、神様につながるという私たちの信仰すらもキリストが準備してくださっているということに他ならないのです。父の家には住むところがたくさんある、それは今私たちが神を信じ、キリストを信じるということによってもうすでに始まっているのです。今私たちを包んでいるのは夜の闇です。夜の闇が私たちを覆っている。コロナのことだけではもちろんない。私たちの心を騒がすことはたくさんあります。そうであるからこそ、神を信じ、キリストを信じましょう。いつの日か私たちの心が恐怖に陥れられ、おののかされる時が来る。それは確実なことだと思います。必ずそういう日が来てしまう。私たちの現在の無事は長くは続かないかもしれません。私たちは今日は平穏ですけれども、明日は違うかもしれない。そんな時、どうかキリストを信じてください。このキリストは一体どういうお方なのか。キリストは私たちの恐れや悲しみをもたらすものをなかったことにしようとはなさいません。しかし私たちから恐れや悲しみを取り去って、私たちに軽やかな心を与えてくださいます。そのためにキリストは私たちに聖霊によって信仰を与えてくださいます。私たちはこれから外面的には多くの災難、苦難、そういうものが襲ってきたときに屈服するかもしれません。しかし私たちにどんな不幸が襲ってきたとしても、それが病気であったとしても、不景気や貧乏であったとしても、あるいは戦争のようなことであったとしても、 どんな不幸が私たちに襲ってきたとしても、私たちのためにキリストによって私たちに示された神の愛から私たちを引き離す者はどこにもいません。そのためにキリストがこの私のための場所を、私が住むための場所を父のもとに準備をしてくださっているのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちを父のもとに住む者として迎えるために、キリストが私たちに御自分の道を教えてくださいました。十字架に向かわれるキリストは私たちのために、父なる神様あなたの身元へと向かっていかれたのです。私たちが神様を信じ、神様のものとしてこの後は祈り続けて、本気で祈り続けて、この時を光の子として生きることができますように、私たちに確かな信仰をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。健康